創世記26章の12節から14節。イサクがその土地に穀物の種をまくと、その土地のうちに100倍もの収穫があった。イサクが主の祝福を受けて豊かになり、ますます富栄えて多くの羊や牛の群れ、それに多くの召し使いを持つようになると、ペリシテ人はイサクを妬むようになった。いろいろなですね、問題があるときにですね、話し合いの中でですね、一つ言われることはですね、ボトルネックを探そうというですね、そういうことをよく言われます。ボトルネックって何なんですね、瓶のですね、首のところ、何が使えてるかというですね、いろいろなですね、問題たくさんありますけどもですね、そこが一つですね、解決すればスーッといくことがですね、多分多々あるということなんだろうなと思います。なかなかそのですね、ボトルネックにですね、使えているものが探せないということかもしれません。ただいろいろとですね、話し合いの中にやっていくと、ああここだねというですね、ことがですね、分かってくるかなと思います。ルーテル教会もですね、宣教がですね、なぜ伸びないんだってですね、もう100年もやっててですね、なぜ伸びないんだって。で、初めの頃はですね、爆発的に伸びたわけですね。戦後すぐのキリスト教ブームの時にですね。で、今はですね、もう本当に衰退の一途をですね、たずっている。じゃあその原因は一体何か。原因をですね、言い出すとですね、いっぱい出てくるんですよね。あれも課題、これも課題、あれも課題っていう瓶の中にいっぱいある。じゃあ一番その中でですね、使えているボトルネックになっているものは何かというとですね、分析してもらったんですけどですね、宣教しようとする意欲がないとですねいろんな問題いっぱいあるんだけども、じゃあイエス様の言葉をみんなに伝えようというですね、その宣教の意欲っていうかですね、ですから、あるですね、分析をしてくださった人によるとですね、言い訳ばっかりあるというですね、時代が悪い、もう今はキリスト教ブームじゃないんだとか、聖書が難しいとか、言い訳ばっかりがボトルの中にあるんですけど、しかし一番のはですね、あなたたちは宣教したくないんでしょってですね、大きくなりたくないんでしょっていう、そういうことを言われた時にですね、ハッとするんですよ。でもそういうのっていうのは外から見てないとわからないことなんでしょう。いろんな人たちがですね、いっぱい反発をしてました。いやそんなことはないですね。でもみんなが出したものを並べてみると言い訳しかないですよねっていう、そのことがですね、やっぱり一番ですね、私たちのボトルネックかなと思います。今日はですね、イサクの物語ですね、なんでイサクですか、イスラエルの民とですね、ペリシテ人がですね、戦うようになったか、一体ボトルネックは何かという、もう一言で言い表してあります。妬みっていう、これはですね、なくならないんですよね。イサクはですね、飢饉がカナンに襲った時にですね、難を逃れるためにゲラルというですね、土地に行く。そこはですね、アブラハムがですね、約束の地カナンのですね、最南端にあるので、神様がイスラエルのために与えた土地です。ですから、そこまでは神様の祝福があって、そこに行けばいろいろなですね、祝福を得る。その隣は境界線はどこかっていうとエジプトですね。エジプトに行くとですね、それは神様から与えた土地じゃないのでですね、実はですね、祝福が得られないということでしょう。多くのイスラエル人はですね、イスラエルの民はですね、その境界線を越えてエジプトに行くんですね。でも神様はエジプトに行っちゃいけない、それを守り通したのがイサクという人ですね。みんなは行ってしまったけど、イサクは神様がですね、ここに留まれ、最南端であってもここに留まれっていうので多くの祝福を受けたんですね。でもそれを見てたですね、ペリシテ人はですね、なんでこの飢饉のだけな間になんでイサクだけがですね、で妬むようになって戦いがですね、今も続いてるという。ですから妬みっていうのは本当に恐ろしいもんだな。イサクにとってみれば神様が約束されたものを受けただけ。しかしペリシテ人にとってみれば、なんであいつだけがという気持ちなんだろうなと思います。私たちはそれをですね、知るっていうことは一番大切なことかなと思ったりもするのです。で、東北でですね、仮設の支援をね、していた時がありますですね。冬はですね、本当に寒くてですね、毎日外気温がマイナス5度とかマイナス10度とかですね、なるんですね。 で寒いところなんですけど、寒さも通り越してるっていうかですね。で仮説はですね、まあいろいろ、まあ、もっと寒いんですけども、結局はですね、皆さんがですね、その土地の知恵をですね持っていてですね、まあ、水道なんとか凍結防止のためにですね水抜きがしてあるとかですね、熊本ではあんまり考えられないですね、水抜きをとにかくですね、まあマイナスになる時には水抜きをしろというですね、で、また、お昼になるとだから使えるようになると。水抜きしてなかったらですね、全く凍ってしまって使えないんですね。っていう。である時ですね、私たち知らなかったので 水抜きをしてなかったんですよね。でどうするべってですね、水が出ないとですね、炊き出しもできないし何もできないしってですね、どうやったら溶けるかって一生懸命考えてたんですけど、結局ダメだったんですね。で、そこのおばあちゃんがやってきてですね、何してんのって、いや実は水がですね 出ません、凍ってしまって出ませんって言ったら、えらい笑われて、あんたたちやっぱりですね何も知らんのだねって言ってですね、で、蛇口にお湯かけときって言って、そしたらすぐ出るようになるって。蛇口にお湯をかけたら嘘ってですね。でですね、おばあちゃんがですね、ですね、蛇口にですねお湯っこかけりゃええだけさって言われて、蛇口にかけてみたらですね、途端に水が勢いよく出られてたんですね。ボトルネックっていうのはですね、なんかずっと凍ってるわけじゃないんですよね。先端だけが凍ってるんですね。だからそこを溶かせば、あとはですね、ザーッと流れてくるっていうですね。そういうことか。なのでボトルネック、何がですねその人の一番のネックになってるかってことを考えなきゃいけないんだなってですね、まあそれはですねおばあちゃんに教えられたことですけどね、どこが詰まってるかだけ知っときゃええんだってですね、やっぱ深いなと思いながら聞いておりました。で創世記ではイサクはですね、神様の祝福を受けて豊かになって、ますます豊かになっていくんですね。それはですね、彼のボトルネックは何だったかっていうと、神様を信じたっていう、神様が行くなっていうところに行かなかった、神様の御言葉通り。しかし他の人はそうじゃなかったのでですね、まあ祝福を得られなかったっていうことでしょう。その後もイサクはですね、いろいろな問題に巻き込まれていきます。井戸の争いであるとかですね、ペリシテ人のですね妬みの本質はですね、神があいつだけをですね祝福しているってことですから、いろんな祝福を受けるたんびに、実は神様の言われた通りにしていって、全てですね解決していくという。ですから背後に何があるかっていうと、人間はやっぱり神様を信じるっていうことがやっぱ一番大切なですねボトルのところにあるのかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちの中心にいつも神様の御言葉を信じること、そして神様が私たち一人一人を祝福し、そして導いてくださること、これを信じることができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に総信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、死に直面している方々には、主が共にいて守ってくださいますように、御言葉で立たせてください。今日も生きるために必要な糧は、聖霊によってすべて整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して、御前にお捧げいたします。アーメン。